皆様こんにちは。お元気でお過ごしでしょうか。写経だより架橋2025年7月第165号、令和7年7月5日発行、普段の暮らしを幸せにをお届けします。架橋デイジー版の判例。この架橋の階層は2レベルです。架橋デイジー版の判例終わり。この号の表紙には新会長就任の挨拶があります。新会長就任挨拶。この度令和7年6月20日に開催されました理事会において、四日市市社会福祉協議会会長に選任されました市宮聡でございます。就任に際しましては、その職責の重さを痛感し、身の引き締まる思いであります。四日市市社会福祉協議会では、今年度から第7次地域福祉活動計画をスタートしました。当会は複雑化する福祉課題に対応するため、地域の実情に沿った地域福祉活動を展開するためのコーディネート役を担うことが求められています。前任の伊藤八尾会長と同様に、私も市民の皆様のお力添えを賜り、さまざまな地域課題を一緒に考え、知恵を出し合いながら、役員、職員一丸となり、努力を重ねてまいる所存です。まだまだ未熟ではございますが、精一杯努めさせていただきたいと考えております。どうぞ皆様のご理解とご協力、ご支援を賜りますようにお願い申し上げ、就任の挨拶といたします。令和7年6月20日、社会福祉法人四日市市社会福祉協議会会長市宮聡。写真があります。市宮会長の顔写真です。表紙終わり。第165号の主な内容は、特集、災害時の地域のつなぎ役、災害ボランティアセンター地域アドバイザー、四日市市社会福祉協議会の会計報告、ボランティアに興味のある高校生、大学生、専門学生集まれ、親族後見人の集いのご案内、名称変更のお知らせ、障害者相談支援センター輝き、受講生募集、ひとり親家庭のためのパソコン講座、視覚障害のある人のための講習会、私たちと一緒に働きませんか、嘱託職員募集、障害者福祉センターからのお知らせ、ウィズ障害のある人とともに、心温まるご寄付ありがとうございました。会費ご協力のお願い。四日市市社会福祉協議会の公式 SNS& ウェブはこちらからなどです。特集、災害時の地域のつなぎ役、災害ボランティアセンター地域アドバイザー。昨年の能登半島地震など、近年では全国各地で自然災害が頻発しています。私たちが暮らす四日市市においても、南海トラフ地震が発生した場合には甚大な被害が予想されています。災害を身近に感じる今、四社協は災害時の地域連携体制づくりの一つとして、災害ボランティアセンター地域アドバイザーの養成に取り組んでいます。イラストがあります。パネルを挟んで男性と女性が立っています。 三人の人が紙を持って椅子に座っています。四日市市で大規模災害が起こったら、災害ボランティアセンターが立ち上がります。災害ボランティアセンターとは、大規模災害が発生したときにボランティアを受け入れ、被災者の困りごとと支援するボランティアをつなぐ復興支援活動拠点です。四日市市が設置し、行政、災害 NPO、社協、災害ボランティア地域アドバイザーといったボランティアをコーディネートする関係団体や組織が連携しながら運営します。こんな困りごとが相談できます。地震で倒れた家財が重くて運び出せない。倒壊した家の片付けをしたいけど、一人では、家族だけでは時間がかかる。なかなか復旧が進まず、被害を目の当たりにすると心が疲れてしまう。災害ボランティアセンターは、災害時に困りごとを相談できる場所です。イラストがあります。家や電柱が傾き、地面がひび割れています。災害ボランティアセンター地域アドバイザーは、地域の皆さんに災害ボランティアセンターの仕組みを啓発する活動をしています。大規模災害の後は、支援情報が思うように得られない現実があります。イラストがあります。高齢の男女が立っています。吹き出しには、困りごとはどこにどう相談すればいいの？インターネットからも必要な情報が得られにくい。隣近所の口コミや情報網が機能しない。とあります。このような状況になると、支援が届くのが遅れてしまうことがあります。大きな被害を受けた地域の近くで、被災者の声が届きやすい場所に支援拠点を設けて活動をすることが多いですが、もしもの時にその機能を発揮するには、平時からそのことを知っている人を増やしていくことが大切です。四社協では、もしもに備え、被災者支援を行う団体とともに様々な啓発活動に取り組んでいます。災害ボランティアセンター地域アドバイザー。地域における被災者支援のキーパーソン。災害ボランティアセンターを多くの人に知ってもらう活動をしているのが災害ボランティアセンター地域アドバイザーです。現在、四日市市では、学生、地域役員、福祉関係者など、約20名の方がアドバイザーとして活躍しています。平時には、市内の各地区で災害ボランティアセンター設置訓練が実施できるよう、自治会など地域団体とのつなぎ役となるなど、ご近所同士の助け合いを意識しながら活動しています。発災時には、災害ボランティアセンターが円滑に機能するよう、運営のお手伝いを行います。イラストがあります。男の人が立っています。首から名札を下げ、書類を抱えています。災害ボランティアセンター地域アドバイザーの活動紹介。地域における災害ボランティアセンター設置運営訓練への協力。アドバイザーとして各地区で行われる訓練をバックアップします。訓練をどこで行うか、何を用意するのかといったことから、地区の方々と相談しながら準備を進めます。ボランティア受け入れスタッフ役を担当し、運営をサポートします。写真が2枚あります。1枚目、 人が二人机に向かってかがんでいます。前にスタッフが二人立っています。奥にも三人立っています。二枚目。男性が二人前に立っています。椅子に座った人たちがそちらを見ています。防災や災害ボランティアセンターの啓発活動。毎年9月に四日市市が実施する市民総ぐるみ総合防災訓練では、災害ボランティアセンターの情報を発信。ボランティア受け入れ窓口を開設し、災害ボランティアセンターの模擬体験を行いました。写真があります。災害ボランティアセンターの窓口です。ヘルメットをつけた人やビブスを着た人たちがいます。周りにたくさんのパネルが展示されています。市内小学校の防災学習で講演活動を行いました。写真があります。教室で女性が前に立ち、ホワイトボードを指し示しています。子どもたちが見ています。定例会の開催。2ヶ月に1回、定例会を開催しています。各地区での訓練の企画や打ち合わせ、防災に関する地域課題の共有、被災者支援についての勉強会を行っています。今年度からは、災害ボランティアセンター設置運営訓練、外国人支援、高齢・障害など支援が必要な人の防災の3つのテーマに沿った活動がスタートしています。写真があります。十数人の人が四角に並べた机に向かって座っています。一人の人が立ち上がっています。第3回災害ボランティアセンター地域アドバイザー研修受講者募集。アドバイザーとして活動するための研修講座全3回を開催しています。地域の防災に関心のある人、講座で学んだ知識を地域で役立てたい人、ぜひお申し込みください。第1回、令和7年8月23日土曜日、午後2時から、場所は総合会館。被災者と災害ボランティアをつなぐ災害ボランティアセンター地域アドバイザーについて学ぼう。第2回、令和7年9月27日土曜日、午後2時から、場所は市内の訓練場所。災害ボランティアセンター地域アドバイザーはなぜ必要？体験してみよう。第3回、令和7年10月18日土曜日、午後2時から、場所は総合会館。災害ボランティアセンター地域アドバイザーの活動を一緒にやってみませんか？講師は一般社団法人フィールド代表理事桑原秀文氏。定員は50名。申し込み締め切りは令和7年8月15日金曜日まで。二次元コードがあります。お問い合わせ先。地域福祉課担当は神谷さん、谷口さん。電話 059-354-8144。ファックス 059-354-6486。以上、特集、災害時の地域のつなぎ役、災害ボランティアセンター地域アドバイザーでした。
四日市市社会福祉協議会の会計報告。令和6年度決算概要と令和7年度予算概要があります。令和6年度決算概要。収入。項目、決算額の順に読みます。 受託金収入6億6078万円、介護保険収入1億5226万円、障害福祉サービス収入2936万円、補助金交付金収入1億7348万円、収益事業収入3150万円、共同募金配分金収入3243万円、会費寄付金収入698万円、その他の収入1億4661万円、合計12億3340万円。支出項目決算額の順に読みます。介護保険関連事業3億622万円、障害者関連施設など管理運営事業3億9288万円、地域福祉活動事業3億4458万円、高齢者、児童、母子、父子、施設など管理運営事業2139万円、法人運営事業1億6379万円、その他の事業5576万円、合計12億8462万円。収支差額は前年度繰越金を充当しました。令和7年度予算概要。収入、項目、予算額の順に読みます。受託金収入、6億9017万円。介護保険収入、1億5993万円。障害福祉サービス収入、3097万円。補助金交付金収入、1億8224万円。収益事業収入、3103万円。共同募金配分金収入、3138万円。会費寄付金収入、820万円。その他の収入、3億279万円。合計14億3671万円。支出項目予算額の順に読みます。介護保険関連事業3億4822万円、障害者関連施設など管理運営事業4億2107万円、地域福祉活動事業3億7482万円、高齢者、児童、母子、父子、施設など管理運営事業2312万円、法人運営事業2億999万円、その他の事業5949万円、合計14億3671万円。以上、四日市市社会福祉協議会の会計報告でした。ボランティアに興味のある高校生、大学生、専門学生集まれ。サマーチャレンジ2025開催。夏休みはボランティア。新たな出会いや発見があるかも。障害者スポーツを楽しもう。高齢者と触れ合おう。海岸をきれいにする活動に参加しよう。子どもたちと遊ぼう。事前説明会。2日間で4回あります。いずれかの会に参加してください。1日目、令和7年7月26日土曜日、午前10時からと午後1時30分から。2日目、令和7年8月4日月曜日、午前10時からと午後1時30分から。場所、総合会館4階会議室。 8月4日月曜日午後は総合会館技能習得室。詳細は二次元コードから確認いただけます。写真があります。テーブルを囲んでマスクをした女性と5人の子どもたちがゲームをしています。問い合わせ先、四日市市ボランティアセンター、電話059-354-8144、ファックス059-354-6486、メール y-vc@m3.city-net.ne.jp。 以上、ボランティアに興味のある高校生、大学生、専門学生集まれでした。親族後見人の集いのご案内。無料。親族で後見人、補佐人、補助人を受任している人や受任を検討している人、その他成年後見制度に関心のある人に向けて、専門職後見人によるミニ講座や座談会を開催します。ぜひご参加ください。またサポートセンターでは成年後見制度に関する相談もお受けしています。不安や疑問などお気軽にお問い合わせください。開催日、令和7年8月6日水曜日午後1時30分から3時30分まで。場所、総合会館4階会議室。対象、親族で後見人、補佐人、補助人を受任している人、これから受任を検討している人。内容、裁判所報告資料についてのミニ講座、座談会。定員20名。申し込み方法、事前の申し込みが必要です。電話またはファックス。申し込み締め切り、令和7年7月25日金曜日。イラストがあります。5人の人が机を囲んで話し合いをしています。問い合わせ先、成年後見サポートセンター、担当桂山さん、山田さん。電話059-354-8144、ファックス059-354-6486。以上、親族後見人の集いのご案内でした。名称変更のお知らせ。障害者相談支援センター輝き。令和7年4月1日、四日市市障害者自立生活支援センター輝きは、障害者相談支援センター輝きに名称を変更しました。これまで類似名称の支援機関が複数あることで、業務内容を混同されるなど、市民の皆様に多くのご不便をおかけしておりました。新名称では、輝きイコール相談支援という分かりやすさに加え、障害のある方々の将来が素晴らしいものであることを願い、いつまでも輝き続けてほしいという事業所開設当初に市民の皆様の公募によって込められた思いを引き継ぐものです。名前に託された思いを大切に、これからもより良い相談支援に努めてまいります。輝きでは、主に身体障害のある人の生活上の困りごとや、障害福祉サービスの利用に向けた相談をお受けしています。お気軽にご相談ください。輝きの事業内容。四日市市障害者相談支援事業。菰野町障害者相談支援事業。川越町障害者相談支援事業。朝日町障害者相談支援事業、基幹相談支援センター事業、 指定特定相談支援事業。問い合わせ先、障害者相談支援センター輝き、電話 059-354-8450、 ファクス 059-354-8426。 以上、名称変更のお知らせ、障害者相談支援センター輝きでした。受講生募集、ひとり親家庭のためのパソコン講座、無料。開催日、令和7年9月から令和8年2月。受講内容により異なります。場所、四日市南パソコン教室、塩浜437、塩浜駅から徒歩5分。対象、市内に在住・通勤されている一人親家庭の親で、パソコンのスキルを身につけたい人、今までにこの講座を受講していない人。内容、講師と相談の上、ご都合に合わせた個別指導で受講できます。定員5名、応募多数の場合は抽選。申し込み締め切り、令和7年7月24日木曜日。イラストがあります。女性がパソコンに向かっています。問い合わせ先、四日市市母子父子福祉センター。電話、ファクス、どちらも 059-354-8277。 メール b-f.center@yokkaichi-shako.or.jp。 以上、受講生募集、ひとり親家庭のためのパソコン講座でした。視覚障害のある人のための講習会、無料。2つあります。1つ目、安全安心講習会。開催日、令和7年9月11日木曜日午前。場所、視覚障害者福祉センター。対象、市内にお住まいで視覚障害がある人。内容、安全安心で自立した日常生活を送ることを目的に開催。テーマ未定。定員20名。イラストがあります。男性が医療用のブルーのユニフォームを着ています。2つ目、産業学術講習会。開催日、令和8年2月12日木曜日午後。場所、視覚障害者福祉センター。対象、市内にお住まいで視覚障害があり、鍼・灸・マッサージを職業としている人。内容、産業鍼・灸・マッサージ技術の向上を目的に開催。テーマ未定。定員20名。イラストがあります。女性が医療用のピンクのユニフォームを着ています。問い合わせ先、四日市視覚障害者福祉センター。電話 059-354-5549。 以上、視覚障害のある人のための講習会でした。私たちと一緒に働きませんか？嘱託職員募集。中地域包括支援センター。居宅介護支援事業所ゆりかもめ。介護支援専門員、保健師、社会福祉士募集中。他部署の職員も募集しています。詳細は二次元コードから確認していただけます。写真とイラストがあります。写真は、ユニフォーム姿の女性が高齢女性の背中を支え、腕を伸ばしています。 イラストは3人の人が立っています。1人は首からカードホルダーをかけています。問い合わせ先、法人運営係、電話059-354-8265、ファクス059-354-6486。以上、私たちと一緒に働きませんか？嘱託職員募集でした。障害者福祉センターからのお知らせ、ウィズ、障害のある人と共に。障害者福祉センターの公式 LINE 開設。障害者福祉センターでは、令和7年度より公式 LINE を開設しました。公式 LINE では、障害福祉に関する情報をご登録いただいた市民の皆さんにお届けしていきます。例えば、障害者福祉センターの事業案内や活動報告、障害者団体の活動紹介や情報発信、障害福祉関連の情報発信、四日市市社会福祉協議会のイベント案内、登録用の QR コードがあります。障害福祉に関心のある方、お友達登録よろしくお願いします。アンケートなども発信させていただきたいと思っていますので、皆様のお声をお聞かせいただけると嬉しいです。イラストが2枚あります。1枚目、女性がクリップボードを持っています。2枚目、ピンクのハートの前に4人の人がいます。2人はエプロンをつけています。1人は杖をついていて、もう1人は車椅子に座っています。問い合わせ先、四日市市障害者福祉センター。電話 059-354-8275。ファクス 059-354-8426。メール y-with@m3.city-net.ne.jp。 以上、障害者福祉センターからのお知らせ、ウィズ、障害のある人と共に、でした。心温まるご寄付ありがとうございました。コウヒロム様、イグラふれあいの会、飯田純子様、一般財団法人、三重県環境保全事業団様、株式会社、英和商事様、北納谷町大志寺、護衛加工、官業出資者一同様、公益社団法人、四日市市シルバー人材センター様、笹川中学校昭和30年度卒同窓会様、シニアサークル男のいろり端の会様、神話薬品株式会社様、 JSR ビジネスサービス株式会社様、歩行会様、三重県食肉生活衛生同業組合様、三重県立四日市南高等学校令和6年度卒業生有志様。以上、心温まるご寄付ありがとうございました、でした。会費ご協力のお願い。皆様からご協力いただきました四日市市社会福祉協議会会費は、地域福祉推進のため、地域の福祉活動支援や福祉ボランティアのまちづくり事業などの財源に充てさせていただきます。令和7年度も皆様のご協力をお願いいたします。一口あたりの会費額、一般会員、個人、世帯、年額一口500円、団体会員、 自治会、団体、施設、企業など、年額一口500円以上。自治会は原則1世帯15円。税制優遇について、会費・寄付金には税制上の特典があります。所得税、所得控除、寄付金控除、法人税、損金参入限度額あり。詳細は、四日市市社会福祉協議会ホームページをご確認ください。以上、会費ご協力のお願いでした。四日市市社会福祉協議会の公式 SNS& ウェブはこちらから。四日市市社会福祉協議会公式 SNS では、イベントや日々の活動をアップデートしていますので、ぜひフォローをお願いします。四社協ホームページ、ボランティア情報誌、ボランティアの卵、各施設の広報誌もこちらからチェック。四日市市社会福祉協議会の二次元コードが掲載されています。インスタグラム、フェイスブック、YouTube のマークがあります。イラストがあります。スマートフォンを持った人です。以上、四日市市社会福祉協議会の公式 SNS& ウェブはこちらからでした。次回166号は10月20日に発行予定です。発行、社会福祉法人四日市市社会福祉協議会、四日市市諏訪町2番2号、四日市市総合会館2階、電話059-354-8265、ファクス059-354-6486、メール y-sykyo@m5.city-net.ne.jp。 これで社協だより架け橋第165号を終わります。この号の担当は
星野佳代、
水谷雅子でした。ごきげんよう、さようなら。最後に、社協からのお願いです。聞き終わりましたら、速やかにお返しください。